神の言葉は朝ごとにと題しまして、吉高牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。とても疲れてます。主のしもべがです。私ではありません。第二イザヤがユダヤの民の新しい時代のための指導者として指し示そうとした主のしもべはとても疲れ果てています。とても傷んでもいます。ユダの民を再び神の民として整える役割を与えられた主のしもべ、この主のしもべは人々から受け入れられず罵られ唾を吐かれるように侮られて本当に傷んでます。痛みつけられてうめいています。主なる神様の御心を預かって主なる神様の思いを携えられたはずのこの主のしもべがどうしてこのような嘆きと疲れを背負わなければならないんでしょうか。四つの主のしもべがあるの歌があると伝えました。お伝えしました。第一の主のしもべの歌はイザヤ書42章でした。それはこのように書き始められているんです。見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び使えるものを、彼の上に私の霊を置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。このように主のしもべは神様の万感の思いを託されて特別に選ばれた人でした。その主のしもべイザヤ、その主のしもべがイザヤの50章、今日読んだイザヤの50章、この第三の主のしもべの歌の中ではまるで徒労の淵の中に沈み込んで痛みを味わい、どこか歯を食いしばるようにして神様の照明と神様のお支えにすがりついているかのような、そんな姿の人として描かれています。神様に特別に選ばれ、神様の御心を存分に知るこの人が生きなければならなかった人間世界の現実、それはそれほどに厳しいものだったというのです。主のしもべが疲れてしまうしかないような場所が、神様の御心そのものが置かれてしまう場所なんです。神様の心が疲れているんです。主のしもべがうめき声を漏らしてしまうしかないような、そういう仕打ちをされてしまうような場所こそが、昔も今も神様の心が受けている仕打ちなんです。神様の心はこの人間世界の中でうめいてるんです。私たちが良き知らせというふうに理解している福音でも、福音とは神様の御声です。そして福音は疲れとともにあります。福音は疲れの中にあります。 福音はうめきとともにあります。足跡の詩が語っていたように、福音は疲れた人を背負うのです。神様の言葉は侮辱と無理解の中で静かに光となっています。神様の御心、神様の言葉はうめきなんです。私たちは神様の声と聞くと、きつ立していて燦然と輝いていく真理、その声をひとたび聞けば人々がぬかずくような言葉だ、ほとんどの場合そういうふうに考えますけれど、神様の言葉は多くの場合人々の中で疲れた言葉です。うめいている言葉なんです。主の御心はうめく、主の言葉はうめく、それゆえ私たちは今主のうめきをどこで聞くか、主なる神は今どこで疲れておられるのかと問うべきかもしれません。私たちがイエス・キリストを探そうとするとき、華々しい場所、大都会の喧騒の中に探しましょうか、疲れた人々の中にイエス様を探しましょうか。イエス・キリストは疲れた人々と共にありました。それらの人々を休ませてあげたいと心底思われて、そのような人たちの場所をイエス様は離れませんでした。イエス・キリストは理不尽に苛まれる人々と共にありました。それらの人々がどんなにいじめられどんなに排除されていようとも、その人たちにこそ神の国があると宣言されるために、その人たちのいる場所を離れられませんでした。神がこれらの人たちと共に疲れておられる、神がこの人たちと共にうめいておられる。しかし神はこのような倒れそうな人々を憐れみ慈しんでおられて、これらの人々にこそ神は天からの祝福と神の国をくださろうとしているんだ、神様の心はここにあるんだ、そのように語り抜いたイエス様は、そのように語ることが冒涜だとされて、神を冒涜したと言って頬を殴られ鞭打たれ罵られ、唾を吐きかけられ、十字架に貼り付けられました。神はこのイエス様と常に共におられました。神はこのイエスが共におられた人々と共におられました。このイエスをキリストと信じるキリスト者とは、このイエスを救い主と信じるキリスト教とは、この世界の中にあって苦しめられ痛みを負わされている者のうめきの中に神の声を聞き取り、その苦しみを共にしたいと願いながら、そこから神様と向き合おうとする、そういう人々のことなのではないかと思います。イザヤ、第二イザヤが語る主のしもべ、この主のしもべが自分に与えられた務めとして心に明確に刻んだことは、4節の2行目にありますように、疲れた人を励ますようにという務めでした。原文は、主なるヤハウェは私に弟子の舌を与えられたので、私は疲れた者に言葉を持って答えることを知ると、1行目から3行目までは訳すことが できます。疲れた人を励ますために、そのために主のしもべは夜ごとに疲れ果てた一日を神様に委ねてみよう、答え朝を待つんです。そして神は朝ごとに主のしもべの耳を呼び覚まし、疲れた者を励ますための言葉を主のしもべに朝ごとに注ぎ込むというんです。弟子と書かれています。直訳すると神の教えを聞き学ぶ者たちという意味です。その下、その語る言葉はこの弟子たち、彼ら彼女らの自身が疲れの夜から癒し直されていくように、人々の疲れを癒すための言葉は朝ごとに新しく託されていくのです。弟子とはそれに聞き学ぶものという意味です。私たち教会も神様に聞き、神の言葉に学びたいと願うものですから、ここで言う弟子の一人に当たると思います。ですから教会という群れもまた群れとしての体を主の日の礼拝ごとに癒し直されて、そして疲れた人々を励ますようにと、自分たち自身が癒され直しながら礼拝ごとに語る言葉を聞かされていくのだろうと思います。朝ごとに、礼拝ごとに、年ごとに、私たちは癒し直され、そして言葉を預かり直されて歩んでいくのだろう、歩んできたのだろうと思います。そして私たちは60年、教会組織60年という節目を今与えられています。1961年の7月、日本バプテスト連盟年次総会で連盟の直属、バプテスト連盟全体の直属伝道所を市川市に設立するということが決められて、1962年1月より伝道が開始されました1962年1月でミチさん生まれた時やね、すいません、私事で急にひらめいてしまう。で、高度経済成長の風潮の中、当時新生運動の波に乗って教会員が次々と与えられた。3日間の昭和学院の講堂を借り切った3日間の集会、動員数が5000人、そして集会の後たくさんの人たちがバプテスマを受けた1963年翌年の11月、伝道開始からわずか2年足らずで石川教会は自主自給自立を宣言して教会組織を果たしたのです。ものすごい最短記録です。まずもって、それでもまあそれよりもまずもって、全国の教会が市川に教会を作ろうと考えたり決議してくださったこと、そしてこれはもう信仰ですけれども、神様もまたそれを良しとしてくださったことを感謝をしましょう。とはいえ教会も時代の子ですから、時代の中で風潮を浴びて順風である時もあれば逆風に苦しむ時もあります。市川教会はその歴史の中に割合早い時期に大変大きなつまずきを与えられてしまいます。1970年前後の頃です。6869って聞いたことあります？1968年69年頃、全国で巻き起こった学園紛争、学園闘争、いわゆる安保闘争です。 その安保闘争はキリスト教会の若者たちにも飛び火をしました。教会もまた歴史、その歴史状況の中での伝道の内実、今のこの日本にとってこの伝道内容でいいのかということを厳しく問われました。市川教会はその問いに、その問いの厳しさ激しさに耐えきれなくって、教会員たちのほとんどは離散してしまいました。牧師までいなくなってしまいました。その時の人々の驚きや悲しみを想像します。その当時のメンバーが、あんなに燃えるように集まってきたメンバーたちが誰一人として今この教会のメンバーとして残されてはいないということに寂しさを覚えます。でもそのことも神様の御手の中に委ねていくしかないことです。9年間の事実上の閉鎖状態を経て、1979年に再び連盟や近隣教会の祈りと支援をいただいて、市川教会は教会としての歩みを再開することを許されました。母教会の新小岩教会が市川教会再興を本当に強く望んでくださって、連盟に働きかけ、当時常務理事であった金子澄夫先生が臨時牧師となってこの教会に使わされて、再興の足がかりを作ってくださいました。新小岩教会からは20名以上のメンバーを市川教会に派遣し移籍させてくださって、この教会再出発の土台を作ってくださったんです。近隣教会が、そして連盟が諦めないでいてくださったこと、そしてこれは信仰ですが、神様が諦めずにいてくださったということを感謝したいと思います。教会組織60年と言いますけれども、市川教会は、江ヶ崎第二代牧師江ヶ崎先生がこの教会の40年記念誌に意味軸も書かれている言葉をお借りすると、市川教会は一旦死にました。ですから1979年の再興から数えれば今年44年という時の刻みであろうと思います。ですから意外と60年の歴史を持っていながらこのように若いわけです。笑うとこです無理だ。新しい歩みは新しいチャレンジにも満ちていました。原口徹牧師のもと、1980年代には安守礼問題に取り組みました。安守礼問題、牧師の身分ないしは職分が一体何なのかということを考える、そのような営みです。バプテスト教会の教職の意味付けをはっきりさせようとしたんですね。身分ではない、信徒の一人であるけれども大切な役職を託された職分である。教職制を問うということは教会の姿を考え直す作業です。はっきりさせようということです。ですから教職論は教会論なんです。教会を論じるということなんです。また当時隣の市川大野に伝道書を開設すること、そういう志を与えられて、教会の名前を、あちらが市川大野ならばこちらも町の名前をつけて市川八幡教会にする、そう言って市川を独り占めしないで市川の伝道をそれから もっともっと増えていってほしいと願ったんだと思うんですが、共同で協力関係で市川の伝道に当たっていこうという、そういう地域性、地域論を、地域伝道論を考えたわけです。原口先生の次に郭浩紀先生が来られましたが、彼と一緒に路傍伝道に出かけて、来る日も来る日も駅前に出て行って、 賛美を歌って伝道した。出る、外に出るということを学んだ時代だったと言えます。そして1995年には各先生お辞めになって、無牧師、牧師がいないという状況の中でこの新街道が建てられて、そして地域の中で生きていこうとする新しい拠点を堅固固く作り上げたのであります。添田一郎先生が着任したその足並みの中で、1996年には主の晩餐式のあり方を変更して、バプテスマを受けた人たちだけではなく、そこに集う全ての人たちが主の晩餐に預かれるオープン形式を採用しました。霊典理解を変更したんです。霊典理解を変更するというのは、救いというものが何かということを考え直すということなんです。つまり霊典理解は救済論理解なんです。そしてまた市川ガンバの会を開始しました。宣教の働きを具体的に考えるというのは、聖霊の働きが今教会に何をせよと言ってるのかという聖霊論なんです。教会論、救済論、聖霊論、牧師の職責を見つめ、霊典の意味合いを考え、バプテスト教会になっていこうとし、地域に仕えていく、地域に生きていく教会を夢見て、時代の中で自分たちが今成し得る福音宣教の具体的アクションは何かということを求めた。市川八幡教会はかなり刺激的なことをしてきています。このような一つ一つの事柄を通して、市川八幡教会は自分たちで考えてみる風潮、いつもそれを人任せ、教団任せ、歴史任せにしない、自分たちはどうなんだという、そういう習慣を身につけてきたと言えます。私はこうした1980年代以降のこの教会の主体的な考察、考え方と考えるという作業とチャレンジは、思えばかつて1970年前後に問いかけられた問い、教会とは何なのか自分で語ってみろというあの問いに、それなりに誠実に向かい合い続けた歩みだったのではないかと思うんです。私たちはこのようにして歩んできた市川八幡教会の歩みを継承し、また恵みの器として備えられたこの礼拝堂、教会堂を豊かに用いて、この10年屋根の吹き直しもありました、フローリングもしました。この恵みの器を豊かに用いて、これからも地域社会の中で生きるものとさせていただきたいと願うものです。市川八幡キリスト教会は2007年に裂かれたカーテン、隔ての壁を除く群れへという教会主題を掲げることへと導かれ、そして2010年に主の晩餐式の式文を改訂して、単に全ての人に開かれているという平等思想が大切だということではなくて、主の晩餐、主の食卓を差別なしに共に囲むのにはなぜなのか、どのような意味があるのか、どのような生き方へと招かれているからなのかということを言葉化しました。また教会員全員での学びと協議を繰り返して、2013年には信仰告白、神様の創造、キリストの救い、聖霊の働きという神学で三一論と言いますが、この三一論を基本構造とした世界のプロテスタント教会では大変珍しいスタイルの信仰告白を新たに形作り選び取ることにしました。 私は市川八幡キリスト教会の信仰告白は世界的に見ても、大げさに言うようですが、世界的に見ても信仰告白の形として秀逸なものだと思っています。それゆえに謙遜にならなければならないと思います。イエス・キリストの生と十字架と復活に誠実に、そして同時に人々と共に生きようという姿勢を言葉化しようと努めた私たちを、神様どうか顧みてくださいと、またこのように言葉化した、言葉に表したこの私たちの姿勢をですね、この言葉に誠実に生きることができるようにと私たちを励ましていてください。本当に私たちが標語にした隔ての壁を越えていこうとする群れとなれるように導いてくださいと、私たちはもう一度誠意を持って謙遜に神様の前に祈りたいと思います。2020年から続いたコロナパンデミックは私たちを大いに戸惑わせました。それまでの日常当たり前を打ち砕きました。それでも私たちは礼拝を捧げ続けることへと招かれました。共にこの場に集えない中にもつながる工夫を示されてきました。主の守りと導きに感謝します。そして私たちは教会組織60年の節目の時に今立って、主の数々の恵みを振り返るとともに、これからの道を夢見たいと思います。これまでのどの道もいろいろあったんです。私はたかだか10年しか知りませんが、44年間ここで過ごしてきてくださった方々、本当にいろいろ、その44年間もいろいろあったと思います。そのどの道のりも今の私たちに流れ込んでいる、どの経験も今の私たちにつながっている。今この世界、今この時代は悲しみにあふれています。悲しみにあふれています。希望の光が痩せ細っています。それでも私たちは天を見上げます。私たちはそれでも天を見上げてイエス・キリストのご降誕を迎えようと思います。この時代の中で目を凝らしてイエス・キリストを見つめます。どこで神様が傷んでおられるのか、神様のうめき声はどこから届いて響いているのか、耳を澄ませます。イエス様がどこを歩んでいるか、それを見ずして教会ではないからです。そしてまた私たちは新たな10年に向かって歩んでいく励ましと勇気と神様から一緒に与えられていきたいと思います。その思いをこれからも私たちは朝ごとに、礼拝ごとに、年ごとに受けて聞いて一緒に分かち合って歩んでいきたいと思います。来週感謝礼拝、ご一緒に集って感謝して主を賛美しましょう。お祈りいたします。主なる神様、主のしもべが歩んだ道は険しい道でした。しかしあなたが愛されるものを朝ごとに立て直し、あなたの御言葉を託されます。神様、それは私たち市川八幡教会の歴史の中でもそうでした。自ら崩れていった時もあり、また伸び悩みをし、また私たち自身が本当に罪を告白しなければならないような場面もあったと思います。弱さを覚えた時もありました。しかし、この時代が苦しい中にあっても、昨今のようにコロナの霧の中に閉ざされた時も、朝ごとに、主の日ごとに、あなたは私たちを呼び覚まし、御言葉を託して、また息吹を吹き込んでくださいました。神様、あなたの朝が続く限り、私たちは あなたに目をあげ、あなたの息をいただき、歩んでまいります。これからもこの教会を顧み、慈しみ、用いていてくださいますようにお願いをいたします。かつて交わって今は離れている多くの仲間たち、すでに先にあなたのもとに召された仲間たち、しかしまた私たちの群れの中に新しい命として授けられている仲間たち、主よ、この歴史を感謝します。この交わりを、このつながりをありがとうございます。すべてあなたの御手の中で大きくつないでいてください。我らの主、歴史の主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。